ハロー晴姫。水曜日のこの時間は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの皆さんとお送りしています。今回ご一緒いただくのは兵庫県立播磨姫路総合医療センター糖尿病大分泌内科部長橋本直子先生、糖尿病看護認定看護師三木智美さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りします。さあ今週は橋本先生と三木さんにお話をお伺いしていきます。最初三木さんに糖尿病になるなっている患者さんにね、生活で気をつけることっていうのをね、お話をお伺いしていこうと思うんですけれども、はい、その前にやはりこういった病気に携わっていらっしゃる看護師さんであったり先生ってどういう生活をしていらっしゃるのかなっていうのがちょっと気になりまして
ぎっくりですよね
もしまず橋本先生はなんか普段の生活で気をつけていらっしゃることってあるんですか？
そうですね、体重は維持しようかなというふうには考えています、はい、やっぱり年齢とともに筋肉が落ちてくるので、最近始めたこととしては、2週間前からではありますがスクワットを1日何回か、はい、始めるようにはしました。
2週間前から？
2週間前から一応3日ポーズではないです。
すごいですね。何回ぐらい今されてるんです
か？最初は20回から始めて、はい、今は60回ぐらいまで、はい、1日でやっています。
2週間で3倍。
そうですね、素晴らしいです。
素晴らしいですね。そして三木さんは何かされてますか？
そうですね、私ヨガ、ホットヨガをずっと続けてます。最近ちょっとサボってますけど、はい、行けるときは行くように。
何年ぐらい？
もう そろそろ10年になるかなっていうふうに思ってます。
かなりのベテランですね。
いや、ずっと初心者マークで新しい、そう、新人の気持ちを忘れずにやってる感じですかね。
初心をね。
はい、初心忘れず。
やっぱりそういったことをね、お二人とも気をつけてらっしゃるんだなと、はい、改めて、はい、わかりました。で、この糖尿病のね、話にもちょっと戻らせていただくんですけれども、はい、患者さん普段生活で気をつけることっていうのはどういったことになってきますか？
そうですね、はい、糖尿病、2型糖尿病の方を中心になるんですけども、はい、やっぱり基本っていうのは食事と運動っていうものが基本になってきます。
はい、
はい、
例えばこのコンビニエンスストアで、ね、なんかこう買いますよね。
はい、
忙しいから。
そうですね、
うん、そういった時ってどういうメニューで選んだらいいですか？
食事の何が大事かっていうと、自分に合った食事を取るっていうことが大切で、はい、あとはその食事量と、あとはバランスですね、
はい、
栄養のバランスなので、コンビニでお買い物するときっておにぎりとか、はい、サンドイッチみたいな感じで選びがちになるんですけども、おにぎり買うときはおにぎりだけじゃなくってお野菜、サラダですね、はい、サラダを買っていただくのと、あとはタンパク質になるようなものですね、なんか卵を使った料理だったりとか、サラダチキンみたいなのが売ってあったりするので、そういったものを組み合わせていただくと、バランスが取れた食事になるかなというふうに思います。
私唐揚げ弁当が大好きなんですけど、
はい、
それでも食べていいですか？
唐揚げ弁当食べてもらったらいいと思いますよ。美味しく食べていただくっていうのが大事なので、
はい、
ただ唐揚げ弁当になるとお野菜が少ないかなと思うので、サラダをちょっと足していただくとよりいいお食事になるかなと思います。
プラスサラダですね。
そうですね、
売ってますもんね。
売ってますからね、はい、コンビニに
簡単にそれは取れると思います、はい、だからおうどんとか食べる時でも、はい、酢うどんにするよりもなんか具材が乗ってるやつの方がいいってことですね。
そうですね、おうどん屋さん入られた時は、はい、酢うどんよりも卵うどん選んでいただいたり、うん、肉うどん選んでいただくとよりいいかなと思います。
食べ応えもありますしね。
そうですね、すぐお腹すきますもんね、酢うどんだけだとね。
ちょっと物足りない、
はい
ね、
はい、
あとおやつ私大好きなんですけど、はい、おやつを食べるタイミングっていうのもあるんですか？
おやつを食べるタイミングといえばやっぱりね、どうも3時のおやつっていうイメージがあると思うんですけど、
はい、
おやつ糖尿病の方は食直後に食べていただく方がいいかなと。
それはインスリンが食事の時に出てるから、はいはい、そのついでにっていう感じなんですかね？
あ、そうですね、 どうしてもおやつを食べるとまた膵臓が頑張って働いてインスリン分泌をしないといけない、まあ、間で血糖値が上がってしまいますので、はい、まあ、間で食べるよりは、うん、食事の時に、血糖値が上がる時にインスリンもそこで分泌しますし、はい、お薬使っている方だったらちょうどそれがちゃんと吸収されるようにお薬使って、インスリンを補っているので、まあ、食事の直後におやつを食べていただく方が体にとっては優しいかなと思います。
なるほど。あと運動も大事になってくるんですよね、はい、運動ってどういった運動をどういうタイミングでするのがいいですか。
まあ教科書的には、はい、食事をとってから30分から1時間後に、まあ、散歩とかの、まあ、有酸素運動がいいっていうふうには言われています、
はい、
で、まあ、汗をちょっと 汗ばむ程度で、うん、まあ、普通の会話ができるぐらいの強さの運動をすればいいっていうふうには言われてますけども、はい、なかなか運動するって難しいですよね。なので、まあ、日常生活の中でできること、まあ、寝転んでるよりは座るとか、はい、まあ、座るより立つとか、はい、エスカレーター使わずに階段を使うとか、何か普段の生活の中でできることを取り入れてもらうといいかなって私は考えてます。
そうやって考えると結構簡単にできそうですよね。
そうですね、まあ、できることから始めてもらったらいいかなと思いますし、先ほど言われてた橋本先生がスクワットやってるっていうように、はい、うん、何か自分の中で、まあ、目標、まあ、1日20回スクワットするっていうのを決めてやってもらって、うん、まあ、そこが達成できたらもうちょっとっていう感じで、まあ、無理ない範囲で続けられることを継続するっていうのが一番いいかなって、はいはい、思いますね。
橋本先生はどういうタイミングでスクワットされてるんですか。寝起き？
いや、もう寝る前です、ね、はい、家に帰ってリラックスして、はいはい、それからやってますね。
すごいですね、うん、もう寝てだらっとしたい時にスクワットしようっていうその意思が
そうですね、頑張っております今のところは
継続をすることが、はいはい、目標です。
さすが
スラッとしてらっしゃいます
とんでも
あと、まあ、運動がねダメっていう方もいらっしゃると思うので、そういうのもメディカルチェックを受けてからっていうことになりますよね。
合併症、まあ、前回橋本先生からお話があったように、はい、中には合併症がある方もおられますので、運動してもいい状況かどうかっていうのをまず主治医の先生に確認してもらってから運動を始めてもらう方が安心ですね、
はい、うん、で血糖がこう低血糖の方とかも、ね、いらっしゃると思うんですけど、なんかこう気をつけた方がいいこととかはあるんですかね。
そうですね、インスリン注射を打たれている方とか、はい、膵臓に働きかけてインスリンの分泌を促すようなお薬を使っている方っていうのは、お薬が効きすぎると低血糖を起こしてしまう可能性があります。なので、まあ、日常出歩くときとかに必ずブドウ糖を持ってもらうようにお伝えしています、
はい、それがすぐ飲めるような状態にしておくっていうことですよね。
そうですね、血糖値が下がりすぎると、まあ、人に患者さんによるんですけども、手の震えが出たりとか冷や汗かいたりとかっていうような症状が起こってきますので、その時にすぐにブドウ糖を飲めるようにしていただくと安心ですね。
はい、やっぱり体の震えね、はい、私ダイエットしすぎてなったことがあるんですけど、じゃがりこ食べて治ったっていうねあれは低血糖だとどうかわからないんですけど、
じゃがりこはお芋さんなので、ええ、まあ、炭水化物が含まれているので、まあ、じゃがりこでも上がったのかもしれないですね。
たまたまね、
たまたま
でかもしれないですね、はいはい、でまあ、改善したら何が原因だったのかっていうのを振り返ってみるっていうのも大事なことですよね、
はいはい、
う
ん、低血糖を起こした原因が何なのか、お食事の量が少なかったのか、それとも、まあ、いつもしないことを今日たくさん溝掃除があって体をよく動かしたとか、何らかの原因があると思いますので、
はい、
また同じように低血糖を起こさないためにもなぜ起こったのかなっていうことを振り返っていただいて、次起こさないように対応していただけたらなと思います。
わかりました。で橋本先生、ハリヒメでの取り組みっていうのはどういったものがありますか。 はい、ありがとうございます。当院では、まあ、7名の糖尿病専門医が、おります。で外来では、まあ、1日3診体制で対応させていただいておりますし、また医師だけではなかなか難しいので、看護師さんや栄養士さん、理学療法士さん、薬剤師さん、検査技師さん、心理師さん、まあ、本当にさまざまな職種の方と、まあ、チームを組んで患者さんのいろんな問題に取り組んでいます。はい、他には何か例えば入院をするときにですね、うん、こういうふうなアドバイスがあるとか今ありますか？
そうですね、糖尿病って先ほども申し上げた通り、まあ、血糖値が上がるだけで最初は痛くも痒くもないんですね、はい、患者さんも辛くはないので、なぜそれに取り組まないといけないのかということが分かっていく必要があります。それを放置していくと合併症が進行していってしまって、患者さんの人生がかなり、ね、不都合が出てきますので、患者さん自身に、まあ、糖尿病について学んでいただくことということが非常に重要になってきます。で当院でも8日間の教育入院というものを行っていて、まあ、入院下で理想的な食事を体験してもらい、毎日の運動療法で運動の習慣を持ってもらって、でいろんな教室を通じて、まあ、いろいろ知識をつけてもらいながら血糖コントロールをしています。
体験入院みたいなものかね。
そうですね、体験してもらいながら理想的な生活というものをちょっとしていただいて、それを、まあ、実生活に持って帰っていただくように、はい、工夫させていただいています。
あとさっきおっしゃってたインスリンポンプっていうのを使い方であったり、そういったのを教えてもらえるなんか入院もあるそうですね。
そうですね、インスリンポンプをつければ、まあ、良くなるというわけではなくって、はい、インスリンポンプを使いこなすいろんな知識であったり、まあ、ポンプってやっぱり機械ですのでトラブルを起こしますので、トラブルシューティングを学んでいただいたりとか、まあ、そういったことを、それも知識が必要ですので、まあ、そういったものをつけていただく、まあ、最短1週間ぐらいでの入院のポンプ導入もお待ちしておりますので、
はい、入院できない方は外来でも教育を受けられますか？そういったの。
そうですね、そうですね、まあ、どうしてもなかなかお仕事が忙しくて入院ができない方という方にも、はい、外来の教育プログラムというものも準備しています。月1回も普通に受診していただいて、その時に医師と看護師、栄養士さん、理学療法士さん、まあ、そういった方々の、まあ、アドバイスを受けながら、糖尿病知識を深めてもらう、まあ、6ヶ月コースですね、はい、半年間のコースというものも準備しております。
いろんなコースがあるんですね。
そうですね、まあ、いろんなニーズに応えれるように、はいはい、工夫しております。
あとなんか内分泌も見てもらえるんですか？
あ、そうですね、まあ、糖尿病内分泌センターというものをはり姫では立ち上げました、
はい、
姫路の時は、まあ、糖尿病センターだけだったんですが、合併後はさまざまな診療科の先生方とのコラボレーションが可能になっていますので、さまざまな、まあ、内分泌疾患にも、診断をして治療まで結びつけていくということが可能になっています。
さすがですね、やっぱりはり姫ってもう高度の医療、患者さんに寄り添った医療っていうふうに木下院長もおっしゃってたんですけども、こういった細かい手厚い治療もしていただけるっていうことなんですよね。
そうですね、うん、まあ、生活に、ね、密着したものからその救急の医療まで、そうですね、なるべく幅広く対応できるように頑張って、はい、行こうかと思ってます。
ありがとうございます。今日は糖尿病内分泌内科部長橋本直子先生、そして糖尿病看護認定看護師三木智美さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハローハリヒメ、本日はこのあたりでお別れです。来週のこの時間もお楽しみに。この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りしました。